皆さんおはようございます。 X ラパスラジオトークズボンの短いやつです。この番組はレバンガ北海道ブースターのズボンがその日にあった日本バスケ情報を拾っていきます。7月の22日号ですね。はい、今ねうちの方ねめっちゃ雨が降っててすげー雷鳴ってるんでね、ちょっと大丈夫かな、なんか心配はしてないんですけどね。なんか急に結構ね、僕今この部屋窓がね、なんつうのそのパソコンの目の前にさ窓がこう一面広がってる部屋なんでね、こうなんか光った瞬間にピカって明るくなるんでね、ちょっとビビりながら撮ってますけれども、はい、ちょっとね今日も撮っていこうかなっていうふうに思っています。バスケニュースね、まずさ、これすごい一番興味深かったんですけれども、島田チェアマンがね今日、B2 のね、バスケットライブの品質だって映像品質を改善するっていうことが正式に決定しましたということで、今までね B2 って基本的にカメラ1台で、でまあね引きというか、まあ、全体をね俯瞰したショットで、で実況解説はね基本的になかったんですけれども、なんとカメラ2台と、うち1台はねスロー映像とかね、うん、なのでまあ B1 みたいにねこうよりのね映像を撮ったりとかするとかね、あのスローの映像が流れたりするっていうことになったようで、でしかもね、まあ、解説はいないですけど実況の人がつくらしいですね。まあ、これ入るだけで全然違うよね。うん、やっぱまあまあいいと思うんですよ。あのそのさ元々のファンというかさ、なんつうのそのまあコアなファンみたいな人たちはさ、あの実況解説がなくても選手のことを知っていたりとかさ、うん、その話の話とか流れとかさ、まあ今審判が何を吹いたとかさ、そういうのってのはね、まあ、ある程度わかると思うんですけども、やっぱそのライトユーザーといいますか、まあちょっとバスケ見てみたいな、地元のチームのバスケ見てみたいなっていう人がさ、こう例えばねバスケットライブ加入したけれども、ただねこう映像が垂れ流しになってるとね、ちょっとなんかやっぱりこうなんつうの何が起きてるのかわからないし誰なのみたいなのがさやっぱりあったりとかすると思うんですよね。まあそういう人に対しては本当にこの B2 ね、特に今期結構 B2 みんな力入れて昇格争いをすると思いますんで、うん、まあこういうね実況が入ってカメラ2台体制でっていう風になったのは本当にすごいなっていう風に思いますよね。まあこれもともと考えられていたことなのか、まあ、それともねそういう声が多かったから、まあ、新チェアマンがねそういう風に掛け合って、まあ各ねそういうなんつうのあのなんつうのそういうのを作る人、まあ下請けだとは思うんですけども、うん、がまあねあのちゃんとそれを用意できるような感じの、まあ、予算組とかねそういうところがしっかりできるようになったのかちょっと分かりませんけれどもね、うん、まあ、いずれにしろかなりプラスなことだと思いますんで、うん、なんかねすごく嬉しいなっていうふうに思いますし、まあ、実況解説がないから B2 の試合見ないっていう人も多分一定数いると思うんで、まあ、そういう人たちもねB2 の試合を楽しめるようになったんじゃないのかなっていうふうに思うと、いやこれはめちゃめちゃでかいですよって本当にね思いました。はい、すいませんちょっとなんか意外とここで喋りすぎたな。はい、で昨日からさB リーグのさ新人選手研修、うん、を昨日今日ってやってたみたいなんですけれども、うん、まあ、これね毎年恒例なんですが、まあ、今期はオンラインでやるっていうことになっているようでして、うん、まあ、やってますけれどもね、大阪エベッサがさ上げてた写真が結構おおっていうふうに思ったんだけれどもさ、隅野亮吾選手と、ジャックとタイガね、ジャックと、あと誰だっけ、エリエット・ドンリーか、うん、あと中村ひろむくんが4人でね並んでる写真を見て、おこの4人は何年後か後には、ね、代表とかで絡んできてほしいし日本を背負って、ね、行くような選手になってほしいなっていう風にねちょっと思って感慨深いものがあるフォーショットだなっていう風に思いましたんで、うん、まあ、今期のね大阪は本当にこの若い力がどれだけねやるかっていうのをすごく注目していると思いますし、皆さんもねそういう風に見ていただけると、うん、まあね波はもしかしてあるかもしれないけどもハマった時にはすごいんじゃないのかなっていうふうに思いますんでね、どれだけこの若い子たちがやるのかなっていうのはねすごい楽しみだなっていうふうに思っています。はい、あとね、まあ、この注目というか気になったのが、埼玉ブロンコスね、うん、7月の1日からねこうチームカラーを変えたりとかロゴを変えたりとかして、まあ、いろいろ刷新してますけれどもね、でその一つにね本拠地が今まで所沢ってことになってたんですけども、まあ、所沢とねさいたま市のねダブル本拠地でやりますよみたいなことをね言っていましたが、埼玉市とね、連携 協定締結っていうふうにね今日出ていました。もともとね池田さんがそのさいたま市にねあるなんかこうなんつうのスポーツ振興のなんつうの一般社団法人みたいなのね、あの会社だったかな忘れちゃったけれども、のなんか代表をねこう任されてるっていうのもあったりとかするので、だからそういうのも含めてなんだろうな、そういうもともとつながりがあったのでこの辺はスムースだったんじゃないのかなっていうふうには思いますけれどもね。市場を考えれば、さいたま市っていうね中心をね押さえておくってことはすごく大事なことですんで、ブロンコスはね本当にいろんなことをねやってって、ここからどんどんもっとなんつうの、今までの部分ももちろん大事にしていくとは思うんですけども、そういうとこにもねこだわらないというかとらわれないね、チーム作りをしてってくれるんじゃないのかなっていうふうに思いますんで、僕も一応埼玉県民なんでね、ブロンコスね宇野くんとかね、宇野くんとか、はい、ちょっとしみ知った選手とかもいますんで、そういう風にねこうちょっと注目していきたいなっていう風に思ってますし、盛り上がってほしいなっていうのは本当思ってますんで、応援していきたいなっていう風に思っています。最後になりますけれども、千葉のね、原修太選手が、実は、潰瘍性大腸炎だったっていうことをね発表しました。2年ぐらい前にね発症していたみたいなんですけども、今まで公表していなかったんですが、これね一応難病指定されてる病気なんですって。すいません、僕あんまり病気のこと詳しくないんでね、あまりこうそこに関しては大きく触れられないなっていうふうに思うんですけども、まずねそのコートでね、そういうふうにこうそういう同じ難病を持っていたとしても頑張っているっていうね選手がいるっていうことはさ、やっぱりその病気でね結構苦しんでる人もいるでしょうから、そういう人たちに、ね、勇気与えることができると思いますし、いろんなこう社会貢献の活動もこれを機にね原くんが先陣を切ってやってってもらえるんじゃないのかなっていう、そういうなんかね勝手な期待もありますんで、頑張ってほしいですし、そういうことがね、なんつうんだろうな、社会に対していろんなアピールにもなるので、いい発表なんじゃないのかなっていうふうに思っています。琉球の岸本選手もね同じような病気で難病指定のね病気で、ちょっと前に発表されてましたけれども、いろんなことが起きますからね、人間なので、僕もね明日どうなってるか分かりませんのでね、これをある意味こうポジティブに捉えてね進んでってるっていうことが本当に勇気づけられるので、頑張って、こう同じ病気じゃなかったとしてもねこういう姿を見ると頑張ろうっていうふうにね僕も思われされますんで、このこともちょっとシェアしておきたいなっていうふうに思いました。ではね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。Twitter でねもう情報発信します、ぜひフォローお願いします。 YouTube と Podcast 毎週やってます。YouTube ね今日配信しました。今週はね、新潟アルビレックス BB ねのことをちょっと話してますんで、40分弱の動画ですかね。結構ね面白いと思うんですけどね、ぜひ見ていただければなっていうふうに思います。あとね、バスケットマン山本俊介の動画もね今日、1本配信しました。松と、藤岡選手と3人の対談ですね、話してポイントガードをいつからやってるのみたいな、でパスのこだわりみたいなのをね結構話してますんで、ぜひそちらもご覧になってみてください。では今日もお付き合いいただきありがとうございます。それではいってらっしゃい。